先週の日曜日にお話ししました。私たちが過ごしました
2016年という1年は、確かに私たちの人生の一部となりました。私たちが歩み始めています2017年も、これから私たちの人生の一部となります。しかし2016年の1年間も2017年の1年間も私たちの人生のすべてではありません。それらは私たちが重ねてきました、そしてこれから先にさらに生きていく人生の一部に過ぎないのです。しかし時に私たちはその一年が全てであるかのように勝ち誇ったり、反対に深く落ち込んでしまうことがあります。いいえ、一年というまでもなく、ある一日をして自分が人生の勝利者と思い、反対に自分は敗北者だとも思います。先週はモーセの誕生から40歳の時までのことについてお話ししました。彼は気力、体力ともに最も充実している時に、勇み立ちますが、もろくも挫折し、エジプトを追われてミディアンの荒野に逃れていきます。それはモーセの人生の全てではなく、モーセの人生の一部でした。後40年間モーセはこの荒野で暮らすことになります。しかしそれもモーセの人生ではありません。その40年もモーセの人生の一部なのです。先週はイエス・キリストがなぜペテロという男を12弟子の一人として選んだのかということについてもお話ししました。使徒行伝はこのペテロについて、人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に二人が無学な、ただの人たちであることを知って不思議に思ったと記しています。そう、彼は無学な、ただの人でした。しかしイエス様はこのペテロを選びました。ペテロは漁師であり、日々の重労働は彼に屈強な肉体を与えたことでしょう。ですから、体力には問題がなかったでしょう。しかし、そのキャラクターには、大いに問題がありました。彼は情に熱い人で、情熱、パッションはあるのですが、多くの失態を犯しました。気が短いところもありました。余計な一言がいつも多いのです。しかし、それでも、イエス様は彼を選びました。なぜなら、彼は自分の心にある罪というものに気がつくセンスを持っていたからです。彼は神の前に自分は罪人であるということを誰よりも知っている人でした。イエス様は、そのところに着目しました。性格的に知的にペテロ以上の人は、エルサレムにもガリラヤにもたくさんいたはずです。しかしペテロには、そんな心があったのです。言うなれば、他のことが足りなくても、荒削りの性格であっても、神の前に自分はどんな人間なのかということを知っているのなら、神はその人を作り変えることができるのです。なぜなら、その下地が十分にその人にはあるからです。ペテロに関して言えば、彼が足りないものは、後に整えられるということをイエス様は知っていたのでしょう。そして実際に彼は後に、別人のように変えられ、初代教会のリーダーとなりました。さて、モーセです。40歳の頃、同胞への思いからエジプト人を撃った時、彼の腕力と知力は充実していました。 しかしその一番充実していた時に、彼は何もないミディアンの荒野に逃亡したのです。1、2年ならまだしも彼はそこに40年もの間、すなわちその年、80になるまでそのところで羊飼いとしての生活をしたのです。彼の人生のプライムタイムを彼は何もない荒野で過ごしました。このようなことを私たちは都落ちとか左遷と言います。物を失うなら取り返すことができる。しかし時間だけはそうはいかない。そのような意味で、モーセは自分の人生から40年という年月をとても単調な日々に費やしました。彼はそこでチッポラという女性に出会い、彼女はモーセの妻となり、家庭を築きます。夫であり父となったモーセは、来る日も来る日も毎朝まだ暗いうちに起きて、羊を連れ出して荒野に出て行き、どうやらこうやらわずかに生える緑の草を探し、羊を養うような毎日を過ごしていたのだろうと想像します。乾ききった大地に照りつける太陽が日中焼けつくようにモーセを照らし、夕になると真っ赤な太陽が大地に沈んでいく、そんなシンプルな毎日が一月、一年、十年、そして40年続く。自分の周りの環境は何も変化しませんが、モーセ自身は確かに年を取り、顔にはシワが増え、髭には白いものが混じってくる。それがモーセのミディアンでの日々でした。かつては同胞エジプトから救い出すのだという熱い思いを持っていた。実際にそれが可能なではないかと思うほどに、彼はエジプトという国の中枢にいました。エジプトの王宮にいたときは、召使いが彼の前にひざまずきました。しかし今彼の前にひざまずいているのは羊の群れだけ。自分の人生はこのまま人知れず、この荒野で終わるのだろうと思ったに違いない。創世記46章34節を見ますと、羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われると書かれています。エジプトのあらゆる学問を極めたモーセは、かつて自分が王子として住んでいたエジプト人の最も忌み嫌うことに40年を注ぐことになりました。弱い羊を養い導くためには、忍耐を要します。性急なモーセも羊と共に緩やかに歩むことをまず学ばなければなりませんでした。そしてそれこそがこの後、彼が数百万ものイスラエルの民を40年もの間、荒野で導くために絶対不可欠なことでした。詩篇77編20節は言っています。あなたは、その民を、モーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれた。また民数記12章3節には、モーセは、すべての人に勝って柔和であったと書かれている。自分の思う通りにはいかない羊を導くには長い年月の訓練が必要だったでしょう。そしてそれによって学んだことが彼の後に不可欠なことになりました。自分の思うようにはいかないという中で彼は全ての人に勝る柔和を獲得したのです。これらのことはすべて、このミディアンでの40年に培ったものです。空虚と思われる荒野の40年こそが、次に進むためにモーセにとって最も必要な場所となりました。荒野で額に汗して働くこと、それはエジプトの宮殿ではしたくても経験できないこと、羊の毛を刈って加工し毛布を作る、 乳を絞る乳製品の製造、毛布、毛皮を剥いで天幕や上着を作る、肉を塩漬けして貯蔵する、他の遊牧民との交渉、荒野の地理、天候、風土、言葉、これらはエジプトでは何一つ学べないことでした。そして何よりも荒野の静寂の中で静かに神と向き合う日々。誰も気がつかなかったでしょう。モーセ本人ですら気がつくことはなかったでしょう。しかしそれが神の計画でした。モーセは知らぬ間にその日のために整えていたのです。神様の計画はあまりにも高くて壮大で私たちには掴みきれません。この無意味に思えるミディアンの荒野での経験なくして、この後の40年彼が数百万ものイスラエルの民をエジプトから導き、荒野を旅するということは成し遂げられませんでした。もし彼がエジプトで机の上貴重の学びだけをした直後にイスラエルの民と共に荒野へと導かれていたのなら、彼らは過酷な荒野での生活に打ちのめされてしまったことでしょう。神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。そんなミディアンの40年が経った頃、モーセは神の山ホレブにやってきました。ふと見ると芝が燃えているのが見えました。しかしその火は確かに燃えているのですが、その芝はなくならないのです。こんなことはありえない。物が燃えているのにそれが燃え尽きないということはない。彼は私たちもおそらくそうするようにこう思いました。言ってなぜ芝が燃え尽きないのか見てみよう。彼がその芝に近づき見定めようとしたときに、神は芝の中から彼を呼んでいったのです。モーセよ、モーセよ。彼はここにいますと答えました。神様は言われました。ここに近づいてはいけない。あなたの足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる地だからである。そしてこう言われた。今イスラエルの人々の叫びが私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げるその虐げを見た。さあ私はあなたをパロに使わして、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。ちょっとお待ちください。この時モーセはいくつになっていたか。彼はその年80歳となっていた。人間の年齢として考えるならどう考えてもそれは無理であり不可能なことです。40年に及ぶミディアンの働きからリタイアして、彼あとは自分の子供や孫に全てを任せて身を引く年齢です。言うまでもなく、そのことをモーセ自身もよく分かっており、彼はすかさず答えました。私は一体何者でしょう？私がパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか？かつて勢いよう、体力が力がみなぎり、体からみなぎり、あのエジプト人を打ち負かした時ならまだしも、まだ気持ちにおいても力満ちる時ならまだしも、彼のそれら可能性のある年月は、荒野の40年で過ぎ去ってしまった。なぜにそんなプライムタイムを見過ごして、80歳になった彼に神様は声をかけるのか。なぜこの40年の間に神様は気力体力ともに一番油が乗っている若い人にこのミッションを任せなかったのか。それにふさわしいと思われる者たちもきっといたことでしょう。しかしこのことが神の計画であり、 このことが神の御心でした。モーセのうちにあった己の力だけにより頼む心は砕かれ、彼の心はそのことを認めるに至りました。今後の生活はただ上からの神の力による以外はない。私がこれからなそうとすることはあなたの力によらず完全に私の力によるのだということを神はモーセに示されたのです。そしてその時が来るまで神は待たれたのです。これらのことをモーセにさらに確認させるように神様は燃える芝を眺めるモーセに言われた。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる場所で、聖なる地だからである。これからあの巨大なエジプトからそこに奴隷となる同胞の民を救うために神様はモーセのために燃える芝の傍らに幾千もの剣と鎧を備えてはおりませんでした。これからいろいろと必要だからと軍資金を芝の傍らに置くこともなさいませんでした。ただ一言神は言われた。あなたの靴を脱ぎなさい。地震が起きた時に被災者にとって一番大切なことは靴を履かずに裸足で逃げることだという、靴を履かずに裸足で逃げるということが一番大変だということを聞いたことがあります。このようなことは実際体験しないとわからないのですが、でも想像してみてください。夜中寝静まっている時に大きな地震で家が揺れる、すべてのものは床に叩きつけられ、すべての棚は倒れ、陶器は砕けて散乱している、停電となり、とにかく外に逃げようという時、もし靴がなかったらどうでしょう。めちゃめちゃに割れたガラスの上を裸足で歩くことを考えただけで足の裏がうずきます。灼熱の太陽によって焼けるほどに熱くなり、砂の中に眠るもろもろの危険な昆虫や動物がいて、サボテンやゴツゴツした岩や石が転がる荒野を裸足で歩んでいる人はいません。それは不可能なのです。そのようなところで靴を脱いで生きることなどはできないのです。しかし神様はモーセに、あなたの靴を脱ぎなさいと言われた。この言葉に従うときに、このときに、モーセは、あの、エジプトと向き合うために、完全に整えられたのです。このことを通して、己の力により頼むではない。完全に神にだけより頼んでいく、そのことを神様はモーセに示されました。彼がエジプトの学問を極め尽くしたとき、人はその時が来たと思う。しかし、その時は神の時ではなく、彼が完全に神様だけにより頼んだその時こそがその時だったのです。そう、そのことを学ぶ年月がミディアンでの40年でありました。あのアブラムに、あなたは国を出て親族に分かれ父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうと、神のお声がかかったのはいつですか？彼が75歳の時。モーセと同じように、かつて持っていた自分の力が削ぎ落とされた。後で、ありました。あのギデオンが敵と対するときに彼のもとには3万2000人の兵士がいました。しかし神様は彼に言われた。あなたと共におる民はあまりに多い。おそらくイスラエルは私に向かって自ら誇り、私は自分の手で自分を救ったのだと言うであろう。ゆえに神様は3万2000いた兵士を1万に減らし、さらにそれが最終的に300人へと減らされました。戦の勝ち負けは兵士の数によります。これは私たちの常識です。しかし神はあえて 完全に無力な者たちをして、完全に神に委ねることで彼らに教え、そして勝利を取られました。イエス様が自分で選ばれた十二弟子はどうでしょう。このグループを見た者たちはさすがにイエス様だ、いい人材だと言うでしょうか。いいえ、彼らを見た人たちは驚き呆れたに違いない。神様は不完全なものを選ばれましたが、後に彼らが完全に神を信頼することにより、驚くべき神の御業がなされたのです。山崎豊子さんの小説をもとにして作られたドラマ、沈まぬ太陽を見ています。主人公の恩地はじめは、国民航空の労働組合委員長を務めたためにパキスタンのカラチ、イランのテヘラン、アフリカのナイロビと僻地に送られ続きます。当初パキスタンは2年、テヘランも期間限定と言われて赴任します。その過酷な赴任は家族にも少なからぬ影響を与え、いよいよテヘラン任務を終え帰国だろうという矢先に今度はアフリカへの辞令が来ます。そのために母親の死に目にも立ち会うことができません。その間心が折れてしまうことを恩知は幾度も経験します。そうです。彼には先が見えないのです。帰国日が決まっているならその日を目指してそれを励みに業務に当たることができましょう。しかし会社からは何度も何度も裏切られ続けます。私は沈まぬ太陽という作品を読んだことがないので、このドラマがどんな結末になるかわからずにおりますが、私はドラマの中の恩知その本人ではなく、この物語をテレビ番組として見ている視聴者ですので、恩知よ、このままでは終わらないぞという思いを持ちながら見ています。そうです、かつての同僚仰天四郎は己が信念を曲げ日本で出世街道を歩いているけれども、あなたは彼とは比べ物にならないほどの貴重な体験をしている。そしてそれは必ず後にとてつもない力となって帰ってくるはずと確信しているのです。そしてふと思うのです。私が恩知に対して抱いている思いはどちらかというと神の視点に近いのです。なぜならドラマの恩知は先が見えずにその日その日に精一杯なのですが、私はこのドラマにおいて恩知がそのままで終わるはずがないという全体を知っているからです。ここがドラマの中の恩知とテレビの視聴者との徹底的な違いであり、それはそのまま今もろもろのことに直面して一喜一憂している私たちとすべてを存じていらっしゃる神との違いなのです。私たちは思うことがある。一体この自分が今置かれている状況は何なのか、この状況の中で自分は埋もれていくのか、何という遠回りをしているのか、このことが自分の人生にとって何か益となるのだろうか。モーセの場合もそうなんです。普通に考えればモーセの生涯はかつてのエジプトの王子が逃亡して荒野でその生涯を終えたということで終わるのです。しかし私たちが信仰の目を持ってこの物語を見ていくのなら、私たちには到底思いも浮かばないことが、このモーセの40年にあることを私たちは見出すことができる。私たちにはその時はなぜこのような状況に自分が置かれているのだろうかとわからないことが多々ある。 しかしそのような時にこそ神は私たちに語りかけております。その直面している問題よりも、その問題よりももっと大切な、私たちに益となることにこのお方は気がついてほしい。そしてそれを知るときに私たちは確かに昨日の自分とは違う自分となっているのです。ましてやその時に自分の弱さということに気がつかされるのなら、私たちは神の力に目を注ぐことができるようになる。言うまでもない。私たちの力と知恵とはいかほどのものでしょう。それに対して神の力と知恵はどんなに大いなるものでしょう。主にある兄弟姉妹、どうかこのことを心に留めて今日はお帰りください。今日の今日の今の挫折が人生のすべてではありません。昨年一年間試練ばかりだったということが私たちの人生のすべてではありません。その一日は、その一年は、その前後とかかり合わって、一つところに向かっているのです。私たちはまだ私たちの人生の全体を見ていないのです。ですから私たちは下を向いて絶望するのではなくて、上を見上げて神の御心に思いを寄せるのです。今日も一日、精一杯、私たちができる最善を尽くしましょう。己が限界を謙虚に認め、神により頼みましょう。私たちの人生は私たちの最善と神の摂理によって今もその完成の途上にあるのですから。お祈りしましょう。天の父様、モーセのその人生の一部を通して、彼の人生から私たちおのおのの人生に語りかけていてくださることを心から感謝いたします。モーセはあの時ミディアンの荒野に逃れていくとき、どんな思いを持っていたでしょうか。来る日も来る日も何ら変化のない、そんな毎日を羊に向かい合いながら過ごして、彼の心に去来する思いはどんな思いだったでしょうか。主よ、誰の人生にも、そんな思いを持つことがあります。なぜ今こんなことが、どうしてこの日は変わらないのか。人である限り、私たちが避けて通ることができない、自らへの問いかけです。私たちはモーセという一人の人生を通して、また今手元にある聖書により、彼の人生の全体を知ることにより、あなたの視点というものを知ることができています。願わくばどうぞ主よ、モーセの人生を全体を導かれたあなたを、私たちも信頼し、あなたを見上げて歩むことができますように。身近に起こる諸々の出来事、特にそれが私たちにとって試みと思われることの中にも、神の語りかけがあるということを、私たちが信じることができますように。 そのことを通して私たちに気がついてほしいということがこの方にはあるのだということに、我らが砕かれて着目することができるように、そしてそれゆえに得ることができる大いなる収穫を私たちが得て、次のステージに向き合うことができるように、どうぞお助けください。あなたは私たちの父なる神ですから、我が子に最善しか願わぬお方でありますから、どうぞ主よ、そのところに私たちの望みと希望を置くことができるようにお導きください。これからお一人お一人、また家路に帰ります。この一週間も一日一日を大切に、私たちができる最善を心を込めてすることができますように。そしてすべてのことを成し遂げて、夜休むときには、明日のことは思い煩うな、明日は明日自身が思い煩うという主の御言葉とともに伏して休み、また翌朝、あなたを見上げて、一日一日を最善に大切に過ごすことができるものとしてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。